本日の聖書箇所をお読みいたします。旧約聖書の詩編第1編1節から6節です。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。幸いな歩み方と題して、今日は詩編第1編から共に主の御言葉に聞きたいと思います。2023年新しい1年の歩みが今日から始まります。昨年を振り返りつつ、これからの歩みを私たちも主に期待し祈りたいと思います。昨晩ニュースで聞いた方もいらっしゃると思いますけれども、前ローマ教皇様のベネディクト16世ヨーゼフ・ラッチンガーさんが提供されました。ラッチンガーさんの著作というのは皆さんもお読みになられた方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、実に600年以来ですかね、そのまだご健康な状態でありながら、教皇のその代を退かれた。そのような、本当に今まであまり考えられないようなことを目指し、そして教会を開拓しようとなさった方でありました。昨年1年もいろいろなことが起こりました。私たち自身のその身の上においても、またこの世の中を見ていく中でも、本当に予想外しなかったことがたくさんあったかもしれません。デンマークの神学者であり、哲学者であったキルケゴールという人が、こういう言葉を述べています。人生は後ろを向くことでしか理解できないが、前にしか進めない。私たちには不思議と過去、現在、未来というこの時間の流れがございます。私たちは過去を変えることができません。しかし、それは過去を無視するという意味ではなく、過去を振り返りつつ、そこを理解し、そこから学び、また覚えつつ、しかし進むのは前である。キルケゴールのこの言葉というのは、深く味わいつつ私たちは歩みたいと願わされます。2023年、今年はぜひ聖書の通読を実践していきたいと思っています。さすがに創世記から黙示録全体は難しいという方もおられるかもしれません。そんな中、ぜひ皆さんも日々聖書に親しまれていると思いますけれども、詩編というものを150編ありますけれども、詩編全編を通して読むことをお勧めしたいと思います。詩編の言葉に触れることで、私たちは様々な思いを与えられ、また自分自身と向き合う機会というのが与えられるかと思います。私たちが考える人生というものについて、今一度考え直す機会が与えられるかもしれません。私たちの思い込みであったり、ある意味シンプルな単純な考えであったということに対して、少し違った視点を神様は詩編の言葉を通して、私たちに投げかけてくださると思います。その詩編 全体のイントロダクションとして、先ほど共に聞きました詩編の第一編がございます。幸いなことよ。この有名な言葉で始まる非常に印象深い内容の詩編です。
ここでは2つの道が比較されておりました。一つは悪しき者と呼ばれる人たちの道。そしてもう一つは正しい者と呼ばれる人たちの道です。幸いな人よ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えるとありました。流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすべきことはすべて栄える。時が来ると実を結びというふうに表されている言葉は、エレミア書の17章にも類似した表現がございます。エレミア書17章5節、主はこう言われる。人間に信頼する者は呪われよ。憎なる者を自分の腕とし、心が主から離れている者は、そのような者は荒れ地の干木、幸せが訪れても出会うことはなく、焼けついた荒野、住む者のいない地、塩地に住む。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく実を結ぶことをやめない。流れのほとりに植えられた木というのは、実を結ぶことをやめないと聖書は宣言しています。詩篇一編で描かれているこの流れのほとりに植えられた木というのは正しい人の歩み方。それは主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人というふうに描かれていました。実り豊かな歩みを実現する、それが、そのスタートが、この主の教えを喜びとして味わい、そこからエネルギーをいただく形だというのです。一方で悪しき者は違います。その歩みには根がありません。風に吹き飛ばされ、もみ殻のように吹き飛んでしまう。そういうイメージを使っているわけです。そうした中、最後の6節に大変印象深い言葉が記されておりました。もう一度読みいたします。誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。誠に正しいものの道というのは、主が知ってくださっているのだというのです。神様によって知られること、これがまさに私たちにとっての幸せであり、幸いなことであり、そのような歩み方というのが私たちに与えられ、約束されているというのであります。そのことを詩篇の言葉、これから150編までありますけれども、それを一つずつじっくり読み進めることによって、神様のこの約束を実感させられ、体験させていただくことができます。そういうふうに私たちに語りかけているようであります。詩篇の言葉は私たちが考える人生についての思い込みであったり、単純な考えであったり、そうしたことに対して違った視点を投げかけてくれると申し上げました。詩篇を最初から最後まで読み通すことによって、私たちは自分が求める内容であったり、自分が良しとする人生観、世界観、理想と考えるそういった姿、そうしたものを一度考え直さなければならないということに気づかされると思います。そこには私たちが思い描くような順風満帆な人生が描かれてはいません。時には痛みがあり、悲しみがあり、悩みと嘆きというものがあります。しかしそうしたことを通して神様は私たちを作り変えてくださる。私たちにとってのベストを与えようとしてくださっているのだと、詩篇を通して聖書は語るわけであります。神様は時には沈黙なさっているように見えます。神様いつまでですかと叫んでいる詩篇もあります。 そうした場面も残されて私たちに語られています。しかしそれさえも私たちのためにあり、神様は私たちをベストにするために導かれているのだというのが、そこに秘められているメッセージです。まあ、こうした体験を通して、挫折や苦しみ、そうしたことを私たちは覚えます。しかし、その根底にあるのが、この神によって知られている。これが何を意味するのかということです。神によって知られていることを通してのみ、与えられる慰めや希望、そして力。これは一体どういうことなのかということを少しずつ教えられ味わうことになります。私たちが詩編の言葉に自らを浸すことで私たちは知ります。神がなぜ人となられ、私たちのためにこの地上で歩まれたのかを。そしてその歩み、その道とはどういうものであったのかということを知ることになるのです。主イエスキリストのあの歩み、その道とは、苦しみや傷、拒否されることや見捨てられることの悲しみ、失望。しかし、そこからの解放と救い、また栄光、そして大いなる喜び。これらが私たちに示されているイエスキリストの姿であります。まさに還元するならば、リアルな命と言っても良いでしょう。私たちが普段感じ、思い、経験する、そうした事柄を、神ご自身が体験してくださった。私たちの救い主は、私たちのこうした苦しみや悩みを、全く理解できる、できないお方ではなく、同情できるお方なのだと。そのことが見事に描かれているわけであります。詩編の中に描かれている人生というのは、まさにぐじゃぐじゃに混ざり合っているものです。私たちはどうしてもすべてきれいに整理してしまいがちでありますけれども、そんなきれい事が通用しない、こんがらがった複雑なものとして描かれています。痛みがあれば喜びもあり、自信で満たされることもあれば疑いもある。愛があれば憎しみを覚え、一喜一憂してしまうような信頼と懐疑といった、そういった対立するような感情のすべてが存在しています。日々迫られる決断が一気に押し寄せてくるような、そんな全く余裕のない状態と言っても良いかもしれません。つまり私たちはこの主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむときに、傍観者ではいられないということになるわけです。忘れたくても決して忘れられない、そんな感情を伴う私たちの人生の歩みが、まさに神の前に、さらけ出されるような、そんな体験をするわけであります。しかし神は、そうした私たちのリアルな姿、本当の自分というものをご自身へと持ってくるようにと招き、期待しているのです。呼びかけてくださっているのです。優しい眼差しで私たちのことを見守りながら、ひたすら待ち望んでおられます。私たち自分自身にとって都合の良い部分だけを神様に明け渡そうとする、そんな私たちかもしれませんけれども、しかしそうではなくて、私という存在のすべてを、ありのままを、悩みを、苦しみを、嘆きを、それらもすべて私に委ねなさいと、神はおっしゃっているのであります。そうすることによってでしかもたらせることのない、誠の癒し、誠の発見、誠の対面ということ、そして誠の許し、それが私たちに 与えられるようになるためだと聖書は教えるのであります。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと、そうおっしゃってくださる神ご自身によって知られているということは、このように深い憐れみと愛の関係の中に招き入れられるということであり、神様はすでに聖書の言葉を通して私たちにこのようにひたすら愛を持って語っておられるというのであります。旧約聖書の中で捕囚の民がいました。イスラエル、北イスラエル、そして南の王国であったユダ、その民が故郷を追われ絶望的な状況にあったときに、突然エルサレムに戻され、そして神殿を再建するというその使命を与えられていきます。その民を導いた人物がエズラという人です。聖書の中には彼について大変興味深い記述がございます。エズラ記の7章10節をお読みします。エズラは主の律法を調べ、それを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた。ここで注目したいのは、エズラ自身がまず律法、神の言葉を調べ、英語ではスタディというふうに訳されています。それを調べ、学ぶだけではなく、読むだけではなく、実行し、do it。そして、それを今度は人々に教えるということを心に定めたというのです。study, do, そして teach。この3点セットを自ら目指し、民を導くために彼は実行しました。捕囚の民を導くために、何が必要だったのか。再建という、もう一度再び神の国を、神の民を作り上げるために何が必要なのか、彼ははっきりと理解していたのです。それが神の言葉。力ある生きた神の言葉でありました。新約聖書のヘブル人への手紙の4章に有名な言葉がございます。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。余談になりますけれども、私、大学時代ボストンにいたときに、日本から留学なさって研究のために来られていたお医者さんたちが教会にたくさんいらっしゃっていました。あるとき、この4章12節の言葉を、共に聖書研究会で読んだときに、そこで激論になったんですね。私はもうさらっと読んでしまうような、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、まあ、ドクターですから、ここのことを延々と数時間語っていたことを、今でもはっきりと覚えています。私たちが自分では気づかない、そうした心の中の思いだとか、期待だとか、そうした計りごとっていうものを、神の言葉は示し、そしてそれが神様の御心に沿っているのかどうかを私たちに教えてくれるのだ。神の言葉は生きている、力がある、そして鋭く私たちに迫り来る。それを私たちは自らその言葉に触れ、そして神様によって作り変えられていくという、そういう歩みをすることができるのだと聖書は言っているのです。この後に続く言葉として4章15節以下を読みします。私たちの大祭司、つまり主イエスキリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。神の言葉、この神の言葉を深く味わわせていただくことによって、私たちは 私たちのために大祭司が与えられているということを知ります。この方は弱さ、私たちの弱さに同情できない方ではない。むしろ私たちが憐れみを受け、また恵みをいただいて、そして折にかなった助けを受けるために大胆に神に近づくことが許されているんだ。それを御言葉を読むこと、触れること、そしてこの礼拝を通して私たちは体験させていただくことができるのです。この言葉を私たち2023年のこの歩みの中で大事に大切にしてまいりたいと願います。幸いな歩み、それは神の御言葉によって生きる歩み方、そして主の教えを喜んで昼も夜もその教えを口ずさむもの。ここに表されているこの幸いな歩み方とは、つまり神によって知られ、守られ、整えられ、そして御国へと導かれていく、そんな歩み方であると言ってよいと思います。最後に、流れのほとりに植えられた木のような歩みというのは、今日私たちそれぞれが置かれている環境の中で、また家族の中で、職場で、学校で、どのような形になるでしょうか。またそれが神のために実り豊かなものになるとしたら、どのように実り豊かに表されていくでしょうか。私たちにはすでに神の言葉が与えられています。この新たな2023年の私たちの歩みが幸いのものとなるように、神様はそのようにしてくださるように、御言葉を読み、祈り、そしてよく調べ、実行し、教えるということを推し進めていきたいと思います。そして神様の憐れみのうちに、恵みのうちに、この幸いなる歩みを一人でも多くの方と分かち合いながら前へと進んでいきましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日から始まる今週の歩み、そしてこの2023年の新たな歩みが、あなたによって守り導かれ、祝された歩みと幸いなる歩みとなりますように祈り願います。あなたが私たちを知ってくださっているということ、それがどれだけ深く大いなる愛と憐れみ、恵みを私たちに与えてくださっているのか、どうか日々御言葉を通して私たちに覚えさせてください。力づけてください。愛とあなたの優しさに満たしてください。あなたを愛し、隣人を愛する歩み方をどうか全うさせてくださいますよ。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。